明子と
バードフミヤの身も蓋もないと。この番組は漫画家の東村明子が皆様のお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
声優さんみたい。
いや、なんかキララさんこんなイメージだったなと思って。
あ、確かに
いい声で始めてたなと思いましてね。
キララちゃんはまだコントや。
いや本当に
忙しくなったね。あの人もね、
4週来ないとは思わなかったですね。間に合うと思ったんですけど、さすがに4週は
向かってる言ってたけどね。
そうなんですよ、
別の昔の歌番組のように
今ただいま向かっておりますから、
ね、
え感じなんですけど、すいませんね、キララさんファンの方も聞いてると思いますけれども、
まあ、
キララさんなしで
4週目、ね、練習やなみんなね、
というわけで今回のキララさん役は私バードフミヤが、はい、受けさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
いやもうね、夏も過ぎ去ってると思いますよ、うん、もう9月18日ですよ。
流暢だな。アンチクの時と全然違う。
変化球から入るべきじゃないですよ。9月18日といえばだって、うんうん、もうだって僕のお母さんの誕生日ですからね。
そうなの、そんな日なの。
そうですよ、
そんな日に。ほらほんなら今日のラジオをお母さんにプレゼントしたらいいよ。
何のコーナーなんだろうな今週。
お母さん誕生日おめでとうって言って、このコーナーを誕生日プレゼントにっつって。何のコーナーだよ今日。うわっ、翔平のコーナーやった。危ない危ない。一番ダメなやつやった。
そうか、ちょっと遅れないですねそれは。どうでした今年の夏、まあ、収録時点で終わってないですけど、うん、
まあなんかえらい暑い1週間があったね。
そうですね、お盆あたり
の、ね、うん、まあでもうち仕事場がっていうかまあね、ここもそうですけど、はい、オリンピックスタジアムのすぐ近くじゃん。
そうですね、
歩いてすぐぐらいじゃん、
はい、
みんな別にわざわざ見らんやろ私、うん、自宅から仕事場に通ってるからさ、
あ
毎日見るわけオリンピックスタジアムを、
うんうん、
で本当はだってこの夏にオリンピックあるはずだったわけじゃん、
はい、
毎日通ってるけどさ、なんか一子一人おらんよ。なんか出入りの業者の人とかいないの、ね、とか思うけど。
え、出来上がってます？
出来上がってて、でそのオリンピック延期が決まる前は、うん、自販機入れたりとか出入りの人がその中の設備系でいっぱい車が止まって出入りして人いっぱいやったけど、うん、誰もおらんのここ1ヶ月。こんなに誰もいないのっていうぐらい人が人、私しかおらんもんあそこ通るとき。すごいなって思うけど。
そうですね、なんかあれですね、うん、1年伸びるんだったら、うんうん、最初の案で作りたかったですよね、
何さんあれでしょ、ザハさんの
、うん、なんか結構こじんまりというか、ね、無難な形になっちゃったなっていう、
ま、丸めのねなんかね、うん、
なんか未来を感じたかったのありますね。
なんか激しいデザインやったもんね最初のやつね。
激しかったっすね、うん、あれちょっと見たかったなって気持ちだ ね
どうなりますかね来年ね。
いや、やってほしいっていう気持ちしかないですけどね、うん、僕はスポーツそもそも好きなんで、
ね、うん、チケット当てた人もいっぱいいたしね。
そうですね、いや見たいですけどね。
だってそのまんまやろ、お金みんな払ったじゃないかなり。
そうです ね、多分帰ってこないでしょうしね、そうそうそうそう、お金もね。
いやそこはね、どうなることか。
そうです、大きいテレビも買ったし、うん、やってほしいですね、う
ん、あ、大きいテレビ買ったの？
買ったんすよ、
オリンピック用に。
オリンピックあると思って。
うーん、そうだよね、はい、でもまあまあ
40何インチの。
そんなお金があるの？バードくん。
ないんすよ、ないのに買ったんすよ。
すご
いやん、でもやっぱ引っ越したいなって思ってて、
うんうんうん、
こんなになんていうんですか、この配信時代がやってくると思ってなかったんで、
ね、
なんかすごい壁がベニヤみたいなアパート住んでるんで、
そうね、もう、うん、まあ自宅配信できるぐらいの
マンションに
白っぽい壁に住んだ方がいいかもしれん ね
越したいなっていう気持ちしかないですね、うん、
いや本当配信時代だよ完全に。マジで
もうアパートに住めなくなりますね、うん、これから芸人が、
うん、
いや本当に大変ですよ
本
当ね。もうボロアパートなんですけど、うん、僕の住んでるところ、うん、何なんだよこのボロは。マジで虫も出るし、うんうん、壁も薄いしって思ってて、うん、
木造ってこと？
木造です。すごい雨の音とか響くし、何なんだって思ってちょっと調べたんですけど、築、うん、35年って同い年だったんですよ、俺もまあまあボロなんだなって思っちゃ
った。マサミさん大丈夫、若い、
嬉しい。
マサミさんだってプラス20近い感じだよね。 あ、アパートの話
アパートもう俺の話から
ってんですよ。でもさ、あのさ、配信になってからさ、は
い、
リモートで一回さ、なんかみんなでやった時にさ、ね、初めてさ、お互いの家を見るわけじゃん、はいはい、なんかまさみさんたちのさ、アンチックの家、初めて私その時見たんだけどさ、はい、ものすごいでっかい観葉植物が置いてあってるわけ、うん、ドーンって。で、あ、立派な、あの、買うと高いじゃない観葉植物も。
そうっすよね。
あ、すごいさ、なんていうの、 ゴージャスっていうかさ、あ、なんかすごい立派な観葉植物置いて、うんうん、おしゃれな部屋だなって思ったので、その観葉植物すごいねって、おしゃれだねって言ったら、うん、これ100均で買ったやつがここまで大きくなったんですって。100均でさ、売ってんじゃんか、本当に。
いや、なんかそうですね、
数センチのやつ売ってるやん、うん、うん、100円のガジュマルが
手のひらサイズぐらいですよね。
身長より高いよね。
今ロッキーより高くな
った。ロッキーより高いんだよ、
ロッキーさん、長身で知られる。
全然身長より高い立派な感じ、そんなことある？まあ、あるだろうけど。
いや、ないですよ。
あるだろうけどさ、なんていうの、育て上げてる。
いや、なんかまさみさんは100均のだと思ってるけど、うんうん、石子さんが育った方がまさみが喜ぶっつって入れ替えてんじゃないですか、なんか
小さいやつ。そうだよね、ありえないわ。
こんなでかすぎるって。
鉢も植え替えたわけでしょ、何回も。すごい、なんかそのものを大切にする、なんか昭和の心みたいなのがすごい、すごいなって思ったけど。
すごい
すごいよね、それちょっと上げといて YouTube の
写真。
100均のがそんななるんだって思って、なんか歴史を感じたわ。いや、
入れ替えてますって絶対石子さんが。
いや、ね、
何も言わずに。
そんな面倒なことしないよ。
セリフっぽく言われたけど。
マスク越しに。
アパート60ぐらいですよね。
アパート60年。
60、
60年。
古い。
古いね。
50年。60で文句言わない。35で文句言ってる俺は何なんだと思っちゃったな今。
ちゃんとリフォームとかしてくれたら、リフォームって直した。
あのね、5、60年前の時は鉄筋もいいしね、全然いいんだよ、 壁材とかもケチる前だから、すごいいい時代。35年ぐらいが一番安いっていうか、
いや、
そう、うん、一番安くしんな時かなって思う。
へー、
うん、
引っ越しだな、
うん、
ちょっと
引っ越そう。
引っ越し代借りてもいいですか、
うん、いいよ。
やった
返してくれるなら。
やった、月1万ずつ返そう。担保もゼロでいけるんだな。
私、闇金秋島くんって呼ばれてる
から。闇金なんだ。
闇金、旅行先とかでさ、買い物、あの、ソウル行った時とかアシスタントとさ、はい、お洋服とか買うとみんな持ってきたお小遣いなくなっちゃってさ、うん、先生すいません1万円貸してくださいとか来て、私はいいよって言って貸して、絶対もうこれで最後にします、これでワンピース買ったら終わりなんでって言って、パーってその買い物に行くと、それを見ながら私がいつもソウル寒いから真っ黒いダウン着て、あのネックウォーマーみたいなのここまで上げて、あいつはまた戻ってくる、必ず一人でずっと闇金秋島くんごっこをずっとするっていうのが、まあ、恒例。
誰に見せるでもなく、
誰に見せるでもなく必ずまた借りに来るとか言ってる。
ってことは僕も思われるってことですね、うん、やつはまた
秋島くんにぜひ借りてください。
秋島くんに借り、うん、引っ越したというのを見たら、もしかしたら秋島くんに借りてるっていう可能性もありますのでね、よろしくお願いします。普通のお便りからいきましょう、はい、ラジオネームひげ社長さん、オス豚の方でございます、はい、大阪のひげ社長ですっていう入りですね、う
ん、分かってるよ。分かってる。
大阪のひげ社長です。今回私は自粛期間中新たな趣味を見つけました、
うん、
それは大喜利です、
うん、
この自粛中ツイッター上で大喜利が大変盛り上がっていたのをご存知ですか。特に松本人志さんが写真で大喜利を呼びかけたら何万というリプが返ってきていました。松本さんのツイッター以外でもいろんなところで大喜利が行われていて、私もいくつかチャレンジしましたが、なかなか難しく思うように回答できませんでした、
うんうん、
そこで相談なのですが、
うん、
どういうふうに考えればよいか、いくつかお題を出しますので、うん、東村プロの人気芸人さんたちに教えをいただきたく思っておりますというお便りをいただきました。一応、ヒゲ社長さんが、お考えになられたお題をいただいているので、
うん、
今日来ている人気芸人の皆さんに、 答えを考えていただこうかなと思います、う
んうん、おーおーし人気芸人だよ人気ありそう人気ありそう
だいやでも結構いいお題だなこれね、
うん、うん、これでもこ2からいった方が俺いいと思うんだけどそれ変えていい？
え1は最後に回すってこと？
1より2の方が簡単かなと思う。
私1考えたんやけど今見て思いついたから後で1やって私。
じゃあ思いついたら挙手で、こちらのマイクの前まで来てください、うん、
はい、
行きましょう、やっていけるかな。高校の入学式で新入生がそう感じた理由とは。やっていけるかな。高校の入学式で新入生がそう感じた理由とは。
あ、はい、じゃあ、はい、
早い
早い
簡単だよ、初めだから
一個目ってそういうのね、
でもそうスピードだから。
じゃあ黒木さん、行きましょう、
はい、そんなね、入学式、
高校の入学式で新入生がそう感じた理由とは、
はい、校長の挨拶がまあ長いんだけど、うん、長いし近い、目の前でまあしゃべるすっごい近い
待って黒木くん大喜利黒木くん大喜利やったことある？
あります。
ちょっと大喜利の答え方じゃなかったんでちょっとびっくりして
。いやいや俺流のやり方です
けど、足していくスタイル
ね。そうそうそう、僕はこういうやり方好きです。
そうなんですね。
これからもそういうスタイルでまた
空気見て反応見て足していったなって思ったん
で。いや違う違う違う、反応見てこれ全部計算だよ。いけどんどんほらどんどんいけ早くやった方が得だから。
まあまあ確かにね。まあ、こういうのはね、高校の入学式とか結構多くの人が経験してると思うんで、あるあるの中にそれはないないだろっていうのを混ぜていくのがその考え方かなと思います。うわ黒木さんすごいすごい。では黒木さんいきましょう。やっていけるかな。高校の入学式で新入生がそう感じた理由とは。
来たの
校長の挨拶してるんだけど、よく見ると後ろの壁に校長の話は信じるなって張り紙が
来た。面白いじゃないですか。
やるんだよ、うん、俺は。
いいね、成立してるね、うん、
俺も校長だったわ、考えた。校長でいいな
よ。じゃあ校長でいいなら別に校長縛りじゃない
んで、まあ、でも入学式だからってことか。
校長、
まあ、確かに式ですからね。
奥さん竹本です、よろしくお願いします。
では行きましょう、はい、やっていけるかな。高校の入学式で新入生がそう感じた理由とは、
校長の挨拶ありました、はい、わしが男塾塾長枝島平八であるってこう挨拶されて、やっていけるかなここでってこう。
出すんだよな。
やってみるかな。
補足システム。
最近にフェラーリ詐欺で盗まれましたからね、宮下先生。それでパッと思いついた。
まあでも確かに校長世代が一番ボケで使いそうな言葉では
そう、ね、うんうん、
あるかなっていうのはありますね、じゃあ翔平さん行きましょう。
いやちょっと待ってよ。
あれ竹本さん
今のところ全員見事にね、ゆずるくん並みに滑ってるけど。
滑ってるほどでは。
あ、そうそう、まあまあ了解
です。では行きましょう。
ちょっとそんな面白くないかもしれないですけど、うん、
何その枕言葉。
お願いします。
やっていけるかな。高校の入学式で新入生がそう感じた理由とは。
ああ、ここが入学式か。あれ、江戸川コナン君がいるってこう事件が起こっちゃうな。
嫌いじゃない。
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 そういうことですよね。
うん、嫌いじゃない。
近代史君。
別に芝居入りしなくてよかったですか。同級生にコナン君と
芸人がいる。芸人あるあるで。
殺されるかもしらん。そうですね。
芸人あるあるで不安な時ほどこう足してっちゃう。これ引き算の笑いだぞお前ら。おい逆に感じに二個ずつ言ったぞ。いけいけお前らどんどん。
はい。
あ、
はい、
秋尾先生
読んで、
あい、うん、同じので大丈夫ですか、うん、やっていけるかな。高校の入学式で新入生がそう感じた理由とは。
体育館の床がめっちゃささくれてる、うん、ギシャって
やってほしいですもんね、
うん、
普通それぐらいは。
靴下がギってなんか鳴るみたいな。
見ないですからね。
3年間持たないなそれな。
やっていけるかなって、
やっていけるかな。これはだってお金もないだろうし、
う
ん、
不安になっちゃう
ね、まさかの3発目の黒木さん。
他の人 どうしたの？まさみさんは無理しないで大丈夫です
。優しい。
引っ込みじゃんもういい加減にしろよ。
いや見せてあげてくださいね。やっていけるかな。高校の入学式で新入生がそう感じた理由とは。
はい、入学式の日、まあ、校門から入るともうすでになんかサスケのセットみたいになってて体育館にたどり着けない。
普通の感じのやつ、普通の
ボケみたいな感じ、
うん、普通のボケみたいだった。
1個目ですね。
たまにはそんなこと言ってみたんだけどな。まあでもそのサスケのセットも幻覚だったんだけどね。
そうなんだ。自分で作った渋川先生。
幻覚だった。
ヤプラバギの渋川先生。幻覚
だった。
二人で帰ってった
の。ミクサみたいな。
ロッキーロッキー。
はい、頑張りましょう。頑張ろう。頑張ろう。はい、
やっていけるかな、はい、高校の入学式で新入生がそう感じた理由とは。う
ん、効果が、1800万まである
。おおいい。
オーソドックス。
オーソドックススタイル。
ちょっとオーソドックス戻ってきたよ。
うん。戻したから。流れ出たから。
いけるなら、今かも。はい。
クラシックスタイルだったね。
お題がちょっと違ったかもしれないですね。
お題変えようか。
じゃあこの、うじゃあ新しいお題でいきます。
い
きます。
あ、いいよ。いや高校のやつ、
高校のやつ。じゃあこれら最後でいきます、はいはいはい、やっていけるかな。高校の入学式で新入生がそう感じた理由とは。
入学式じゃなくて一学式って書いてあって、それなんやこれと思ってたら先生がいや突っ込まんかいって突っ込みを強要してくる。
嫌な学校ですね。
うん、
滑り込み滑り
滑り込んできて、
ロッキーさんがこうオーソドックスに戻したのに、今
のシュールだから。
シュール
確かに。バラ難しいですね。
じゃあ最後のお題です。
最後のお題です、
立った時よりもハイジが興奮したクララの行動、クララが〇〇という。
本当だったらクララが立ったで驚く、
はい、
興奮するがクララがなんとかですことね、
はい、
うん、
すごいなやっぱり。では行きましょう、はい、立った時よりもハイジが興奮したクララの行動とは。
クララが入ったダブルダッチのチームに入った。
難易度高いのに
軽快に
立てただけじゃなくて、
立ったところじゃなく、
うん、いきなりダブルダッチまで行っちゃう。
やっちゃった。
オ
いいんじゃないですかね。
これでもいい、いい答えですね。
じゃあすぐ同じなの言っちゃうわ。
同じなの、
立った時よりもハイジが興奮したクララの行動とは。
クララが立って、そしてテコンドースイス代表に選ばれた。華麗な仕事。
ああなるほど、なるほどとか言って、
上半身じゃなくね、
なるほど
あえて テコンドーっていうね。なるほどって
大喜利の時なるほどっていうのすごいダメなのよね。
しかもなるほどって言われるタイプじゃないのに。
そう、石子さんとかこういうの良かったりするよ。
いきます、うん、じゃあ石子さんお願いします。じゃあ多分立候補しないまでも考えてはくれてると思うんでね。真面目なんで。では行きましょう。立った時よりもハイジが興奮したクララの行動とは。
クララが江戸民芸職人だった。
なんで
なんで、なんで
江戸民芸職人、
江戸民芸職人だった。
だったらですから隠してました
から、ね、過去だったからね。ずっと隠してたという驚き。
そうなんだっていう。
すごい。
立った時
よりも
江戸民芸職人って何。江戸切り子みたいな。
そんな感じです。
渋い。
いいですね、はい、いいですね。過去形スタイルね。実はそうだったっていうね。じゃあロッキーさんで締めてもらえますか。
お題何でしたっけ。よしよしよし、頑張ろう頑張ろう。
はい、いきます。立った時よりもハイジが興奮したクララの行動とは。
私の中にもう一人の悪魔がいるのよって言い出した。
うん、まあでも成立はしてる。
成立してる。もう一人言っていただいて。
はいはいはいはい、はい、
先生、はい、先生、じゃあ先生いきましょう。立った時よりもハイジが興奮したクララの行動とは。
クララがモンテローザグループに。
どういうこと。入社したのか、それともコラボしたのか。
分からん。モンテローザグループに。
なんでなんで。 黒木さんじゃあ最後に。
譲るよ。お前に譲る。
いいよ、たけちゃん、やるかい。
いいのかい、みんな黒木さんでいいのかい。
そんな。
いいみたいですね。
これはダメかもな。
立った時よりもハイジが興奮したクララの行動とは。
クララが立ったか立たずにそのまま車椅子で峠を攻めた。そしてその写真がチャンプロードに載った。
一生答え続けられ
ない。なるほどって言われるからなるほどじゃない系は。
チャンプロードに乗った。いいね。
ああ車椅子でシャーって言って、うん、
チャンプロード
ドリフトしてんでしょうね。
たまたま撮られた写真がね。
こうシャーって降りながら片方の車輪だけ止めればこうガッていくんじゃないですかね。
広げてくれたよ。
さあこんな感じでヒゲ社長さんはね、
だってさっきの高校の入学式のやつ一個思いついた。
今思いついたなら行くしかないですね、うん、では最後に行きましょう。やっていけるかな高校の入学式で。新入生がそう感じた理由とは。
入学式の途中でトイレに行きたくなってトイレに行ったら、トイレの中にこんなところまですいません、でもここが新入生の皆さんと一番ゆっくり話をできることだと思ったのでって書いてあった。
居酒屋のトイレシステム、
モンテローザグループのトイレの
話。モンテローザ限定だったんだあれ。知らんかったそれ。
白木屋のあのヒゲの親父の絵が描いてある。
私立かな、
私立
の学園だった
ね。私立私立ってなんだ。
私立かどうかは知らんでしょ。こんな感じでヒゲ社長さんの、参考になったら幸いでございます。参考になるかな。参考にはならなかったと思った。
僕らのはすごくいい問題なんですよそれ、
うんうん、
誰が言っても何でも面白くなるそれ、
うん、黒木さんが褒めておりますお題をね、またありましたらぜひ、お便りいただけたらと思います。それではお悩みに行きましょう。いいんですよね。
はい、
はい、行きましょう。お悩みです。ラジオネーム輝きブライトネスさん、東京都メス豚の方ですね。すごく久しぶ、すごく久々にお便りをお送りさせていただきます、うん、輝きブライトネスですと。ポッドキャストの再開をすごく楽しみにしておりました、うん、状況も刻々と変化しておりますので、うん、皆様の無理のない範囲で配信していただけるとファンとしてはとても嬉しいです。
ありがとうございます。
最近結婚もし転職も成功し、バタバタとした 2,3 年からやっと平穏が落ち着い、やっと平穏が落ち着いたと思ったら、うんうん、まあ、平穏が来たか生活が落ち着いたかどっちかでしょうね多分ね、うんうん。すいませんちょっと聞いて、
平穏が落ち着いたと思ったら、
ね、平穏が落ち着いたと思ったら、うん、原文ままです、うん、コロナウイルスで全く身動きのできない生活を送っております。
そうね、うん、
今回ご相談したい悩みなのですが、親友がいないということです、うんうん、私自身女同士の悩み相談的な会話があまり好きではなく、誰かと喋るよりも、うん、一人で本や漫画を読んだり、うん、ゲームしたりヨガに行ったりしてる方がいいわ、うん、という性格です、うん、仕事柄営業職ということもあり、コミュニケーション力を仕事で使い切ってしまい、うん、プライベートでは引きこもりたいタイプですと、うん、今までホームパーティーに誘われたら行く、業界人同士の交流会に行くなどして、うん、人付き合いにはあまり困っていなかったのですが、うん、コロナになると緩く知人同士でつながる機会が激減してしまいました、うん、地元高校大学とずっとウェットな人間関係から避け続けてしまった自分に対して反省しております、うん、今年で31歳ですが、うん、年々友達が減っている気がします、うん、秋子先生は東村プロのようなコミュニティを作ったり巻き込み力がすごいなといつも尊敬しているので、うんうん、何かアドバイスいただけると非常にありがたいです。よろしくお願いします。
親友はねやっぱいた方がいいよね人生にはね。私はやっぱ各ジャンルに一人ずつ親友がいますけど。
各ジャンル、
あのママジャンル、
あなるほど、
漫画家ジャンル、芸人ジャンルで、もう本当に相棒みたい。だからキララちゃんとかは、うん、芸人の世界で親友だし、漫画家だとまあなんか石田匠先生とか、まあ、あとママ友だとゆっことか、まあ、いますよ何人かね。あと宮崎でも一人いるし、やっぱそれがやっぱいないとやっぱちょっと寂しいよね。だからコロナの間もずっと LINE とかね、あのスカイプとかでずっと喋ったりとかも全然できるからね、 寂しくなかったですけど、私はバード君親友は
親友
ミーハヤ、ミーハヤ、
あミーハヤね、仲いいですね。
ミーハヤ君っていう
ライターですね、元芸人 の人力車の芸人の
人力車の子ね、はい、もうあの子ものすごいビール飲むよね。
めちゃくちゃ飲みますね、
あの子。ビールさ、はい、すっごい飲んですっごいトイレ行くよね。
あそうですね、
うん、あんなにビール飲んで
どこに注目してるんですか。
あんなにビール飲んであんなにトイレ行く子見たことないからさ、ものすごい体を通過してるよねビールが。
そうですね、うん、でもなんか減らしてるとは言ってましたけどね。
あんなにビール細っい子なのにさ、
そうですね、
不思議な体だなって思って見てたけどずっと。だってね、別にそうケチな話じゃないよ、別におごるのは全然楽しいからいいんだけど、はい、うん、であの子さ、私がおごるときは別にいいけどさ、うん、自分で飲むときさ、だからこう一本の体内の管をさ、はい、液体を通過させることに1回600円ぐらい払うわけって思っちゃうんだけど。って思わない、なんか。
いやまあ確かに、うん、その僕が全然飲まないんで、おうおうおう、行くのって大体焼肉とか飯メインになるんで、おうおう、あの子と
飲み行くとき飲み放題の方がいいよ。
あそう、でもあいつは自分しか飲まないんで、おうおう、飲み代分多く出そうとするんですけど、おうおうおう、だからなんか
あれだって、あの子
通過
代吸収されてないよ。別にそんな酔わないでしょ。
酔わない、全然酔わない。
酔う前にトイレで出てるから通過してるだけなよビールが。
そんなわけない
。言って本人に言っといて、あの通過することに数百円払うのはもったいないから、
確かに
もっとなんか強いお酒飲みなさいって言った方がいいわ。あの ちっちゃいグラスで強い酒飲んだ方がいいわ。
ああなるほど、
もうもったいないお金が。飲み放題やったらいいけどね。まあ親友ね、
はい、そのでもその友達って、うん、僕もそうなんですけど20代とかは多かったんですよ、
うんうんうん、
でも本当に嘘みたいに結婚とか、まあね、奥さんの出産とかで、ねうんうん、えそんなに連絡取れなくなるってぐらい、やっぱ、うんうん、本当に連絡取んなくなるんで30代から、
うん
うんうん、やっぱ31ってこっから来ると思うんで、僕はやっぱ新しく増やしていかないと減る一方だなとは思いますけどね、
うんうんうん、
嘘みたいに連絡取れなくなるんで。
そうね、あの機種変してとかもあるよね、なんとなく昔の知り合いが消えてくみたいのもあるよね、
うん、なんか LINE の名前とかも変えられちゃうと向こうが、うんうん、誰だかわからんみたいな、うんうん、半分ぐらい誰だかわかんないですからね、
そうね、
LINE の登録してる友達のところ親友、
うーん、そう、でもまあこっか31から年々友達が入って、あでもやっぱ結構そう地元っていうよりも私はやっぱ大人になってから知り合った人の方が今仲いいけどな。
そうですね、
うん、
もういないっすもん、その小学校、うん、中学校一緒だったやつで遊ぶとか、
う
ん、
そうだね、
会う人もいないですし、
うん、
もう小学校の同級生の LINE グループに招待されて入りましたけど、
うん
うん、まだ一言も発してないですもん。
芸人なのにみんな、ね、
まだスタンプしか押してないですもん。
文也君はもうみたいな、
なんか有吉ゼミ見たよとかってもうブワーってなるんですけど、もうなんかてへへみたいなスタンプ1個押して終わりですよ、そんなもん。
本当そうね、まあ、国家31からどう親友を作るかっていうのは、まあ、なんか一番切実な悩みかもしれないな、
うん、そうですね、まあ、新しい趣味を始めていくのはシンプルに、
そうね、私だからさ、うん、あのさ3年ぐらい前から茶道を始めてから、そこでも一人すごい仲いい人ができたから、そう、まあ、やっぱ趣味かな、仕事とかだとちょっとねあれだから、
うん、
でも結婚したんでしょ、そしたら旦那さんがいるわけでしょ、
メスですしね、メスですからメスですからいますね、旦那さんが、ま
あね、旦那さんがいるわけだから、うん、まあでもね、旦那さんが一番の親友なんてそんなクソみたいなことは言いませんよ私は。
いやそれはクソですわ、それはクソです、
そんなねしょうもないことは言いません。やっぱ作らんと、女だってそうさ、おばさんになってからさバスツアーとか行きたいじゃん、あの日帰りバスツアーとか暴走とかに、やっぱ女同士の旅行とかの方がやっぱ楽しいよ、うん、おばさんになってからはね、
うん、
旦那さんと旅行なんかしたって楽しくないからね、おばさんになってからはね、その若いうちはいいかもしんないけど、
そうですね、横におじさんがいるんですもんね、
地獄でしょ。女同士で行きたいよ、みんなそうなはず、おばさんたちって、うん、うちの母ちゃん、うちのお父さんが海外旅行行きたいから連れてってくれって言った時、うちのお母さん来んかったからね、来ないとかあるんだって思ったけど 来ないのってなった
ら、ね、来ないまであるんですね、
来なかったからね、う
ん、そんな楽しくなかったねとかじゃなく、
う
ん、
来ない、 いやだって言って来なかったからね
えぐい。
それでもそうお母様と仲のいい人とか、うん、姉妹とかとはもういつも行ってるからね、旅行にね。結局女って女同士の方が楽しいからね。
いやそうですね、なんかその女同士で楽しくしてくれてた方が僕はいいと思いますけどね。旦那さんも
ね、
はい、
うん、そうね、
そこを疎ましく思う男性はあんまりいないんじゃないかなと思いますしね、うんうん、と思うんですけどね。
まああの子でいいんじゃない、あのほらいつもお笑いライブ来るさ、うん、あのほらあの子でいいよ、いつも差し入れくれるあの誰っけあの子ほら、
ん
おるじゃん、気立ての良さそうな子が
気立ての
何人かおるじゃん名前はちょっと今出せんけど、あの子たちでいいよ、何歳ね、
31。
あだってさあれよ、私の一回その東村明子と行くソウルツアーみたいの昔やった時に何年か前に一人で参加してる人結構いたんよ。もう不安、もう一緒に行ってくれる人おらんからって言って、もうその人たちも大親友になっちゃって、もう今何年も経つけどもだもうもうべったり親友になった人たちいるよ、いっぱい。だからやっぱね、そういう何かのファンの人のつながりとかすごい、やっぱ今日もう話が合うわけ
じゃん、話がありますからね、まず話せる話が、
うん、
無からじゃないですからね、友情の構築が。
しかもね、東京に住んでるんでしょ、うん、
うん、
おるおる、あのもうもう身も蓋のあれしかないよ、もう身内で済まそうとして、女の子いっぱいおるもんね。
まあでもライブを開催した時は本当に女の子が8割ぐらいですか、
うんうん、そんでなんかこうちょっと話しかけてください、それで、
うんうん、特になんかライブ後とかやっぱ先生、うんと話したい人たちがこう列作ってたりするんで、前後の人とか、
そうよ、だってそんな私ほら出待ちしていただいて写真撮ったりサインしたりとかするじゃん、うん、でさもうごめんね待っててもらってとかって言ってさやるじゃん、
はいはい、
あのあとあの人たち自分たちで全然飲み行きまくってるからね
その場で仲良くなって、
そうそう仲良くなって、うん、
いやいいことだと思いますよね、うん、
趣味だよやっぱね、
うん、
ちょっと来てください、またライブ再開したらね、早くもう再開したいよ、もう何なんだよもう
本当に、本当今の世の中
劇場建ててオープンしてその月コロナってどういうのそんなこと、歌舞伎町があだとなってよ、何回ニュースにスパークルの看板が見てニュース見るたんびデザイナーさんから電話かかってきてよ、あのロゴデザインした今日2回映ってたよっつってなんかもう自分のデザインがそうこんなに映るなんてみたいないつも夕方のニュースでスパークルスパークル言っても
いや夕方のニュースでスパークルとは言ってないですけど
出てんだもん画面に、歌舞伎町一番あそこでね、あの最高の場所じゃんとか言って、あのさ歌舞伎町一番街の看板の横にうちの看板が出てすごいとか、オープンの時やったねとか言っててさ、
言ってました、
めっちゃニュースに出るなんてさ
想像だにしなかった、
想像だにしなかったね、
本当に他の場所ならまだしも歌舞伎町はって言われるとは思わなかったですよ、
歌舞伎町一番街の看板の横なんだもん、映っちゃうんだもん
あれが得になることがあることはあっても損するとは思わないですよね、
思わかったよねその時はさ、
いやいやいやいや、
分かんない、何商売はやっぱ難しいね、本当
そうですね、
うん、
まあ桃鉄だって買った物件いきなり壊されることありますから、
桃鉄のさマジ大恐慌だよね今、完全にあの新聞紙みたいなバーって飛んでるみたいなさ
いっぱい買った後に、
あの若い時桃鉄やりながらさ大恐慌なんてさないのに何なのって思ってたけどさあるんかいって思ってたけどマジでと思ってる
今ですよ、うん、本当に
あるんだね恐慌って、もう
赤ばっかり、
もう宮崎の飲み屋は130軒潰れたっちゅうて、言ってたよ、うちの税理士さんがこの間、もっと潰れてるかもそれから、もうどうするねもう本当に、
いやでも本当に劇場とかライブハウスとかもどんどん、
うん、どんどんなくなりよるやろ、
やっぱその、うん、なんですか、最初の4月のやっぱ自粛期間入って、うん、6月とかは多分みんな耐えたんですよね、
う
ん、
そうね、
やってもいいよってなっても入んないからお客さんが、
う
ん
う
ん、
そうね、
やっぱ多分この7月8月でみんな諦めちゃうんすよ、
どう
今が一番潰れてるかもしれない、
ロフトとかも大変でしょ、
ロフトは
かなり、あの新宿ほら母体も多いから
一発いっぱい持ってるし、
うん、多いじゃん、
新宿ロフトはなんか 銀行かなんかどでかいところでどでかい借金して、うん、本当はもう畳むしかないんですけど、うんうん、ロフトを好きな人がたくさんいるから潰せないっつって多額の借金して残してるらしいです、
まあ、ね、あ、かなり負債がすごいっていうのは聞いたよ
っていうことですよね。
うちはまだ一軒やからどうにか私が漫画を増やせばどうにかまあどうにか払えるけど、
でなんかこう聞いた話では何軒も持ってるところとかは潰したってことにして、で別会社の別の名前の会場としてもう内装もそのまんまでスタートさせて、国からそこはそこで助成金をもらおうっていうふうにしてるところはあるって、
そういうレベルなのか今。
はい、とんでもない状態ですから。
とんでもないね。本当もうどうにかなってほしいけど。
おら、
どうしたの石子さん。
いや、そろそろかなと思いまして。
あ、そうですね。そういえば、そろそろです
よ、ね。終電もそろそろなんでね。
うんうん、
ではこの輝きブライトネスさんのお悩みに。
あ、言おうね。
言葉をね、ね、うん、いただいてなかったですね。そういえばね。
あ、ごめんごめん。
こういうところでキララさんとのね。
いや私も忘れてた、ね、
違いが出ちゃうんで、
普通にただ喋ってたワードも
嘆いちゃってましたね、では行きましょう、身も蓋もないお言葉お願いします。
いいよ。
ロングスカートを履いてる女の人に声をかけてください。なんでかは知りませんけど、なんか今そういう神の啓示が来ました。
たった今
なぜか口走りました。そんなことをロングスカートを履いてる人に、はい、友達ちょっと私あの東村プロライブ初めてなんですけど、好きなんでちょっと LINE 交換しませんか、はい、とか言って、
逆に私話しかけてもいいよっていう人は、う
ん、
ロングスカートで
友達欲しい人ロングスカートで来てください。でもみんなロングスカートだったらロングスカートで飲みに行ってください、そのまま
ロングスカート酒場に行ってほしい、うん、本当に、うん、よろしくお願いします。はい、というわけで番組では皆様のお悩みを募集しております。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com です。件名にお悩み相談とご記入の上、年齢と性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方にはみもふたステッカーをプレゼントいたします。
みもふたもないと
月刊宮崎翔平。このコーナーは私宮崎翔平の小説を明子先生に見ていただいて、いずれは書籍化を狙っていくというコーナーです。
帰ってきた。
はい、帰ってきました。
ほなロッキー呼んで。
もういいんですか。
早い
な。
呼んで。どんぐらい、まあ、まあ、
ちょっともう長いんで、あの途中で
タイトルとか、
ね、いつ書いたんこれ。頑張って書いたわけ。
これはあのこの前小説書けって言われた後に書いたやつ。
うんうんうん、
ではいきます。
はい、
これタイトルです。
タイトル一枚の絵。小学2年生の。
ちょっとすみません。
うん、
これ
ちょっと大きい声で喋って。
テーマがあって、夏の
夏休み
っていうテーマで、はい。
うん、
あ、すみません。そんな
一枚の絵。
もうタイトルが。
また早いです。
いやいや、タイトルが
タイトル、いやタイトルじゃあ変えます。
変えるとかじゃない
よ。なんすかな。
まあまあいいや、後でダメ出す。
内容聞いてないのに。
違うんだよな、タイトルが矛盾をはらんでないとダメなんだよな、タイトルに。まあまあいいよ、
逆説とかそういうこと。
じゃあ後で考えようか、タイトル。
ほらバード君、バード君はあーって言った今、ほら矛盾はらんでないな。
では文の方、小学2年生の夏、東京の家から母方の実家の茅ヶ崎へ私は一人旅をした。一人旅といっても大したものではなく、子どものお使いみたいな、とりあえず行って帰ってくるだけのことであった。小学生が夏休みに一人旅というのは私としては鼻につく感じがして嫌だった。子どもは黙って親に従い旅行に行くものと思っていたから。しかし母が企画して楽しそうに準備を進めていたのでしぶしぶ参加した。本来なら八王子駅から横浜線と相模線を乗り継いで南下するのが家からの最短ルートなのだが、せめて
旅行している感じを出したくて、新宿経由で湘南新宿ライン東海道線を乗り継ぐルートにした。東海道線は都内の電車よりも旅行している感じがあり少し興奮したが、普通の小学生がはしゃぐような心躍るようなことはなかった。順調に乗り継ぎ無事茅ヶ崎駅まで来た。しかし駅からが大変だった。いつも母方の実家に行くときは自動車で行くので勝手に到着するが、駅からは初めてだった。大人の感覚では徒歩5分程度で簡単なのかもしれないが、小学2年生にはかなりの距離に思えた。あらかじめ母から渡されていた住所と地図を照らし合わせながら、なんとか見覚えのある景色までたどり着いた。上半身裸のおじさんサーファーたちの横を通り過ぎ、母の実家に着いた。昔ながらの古い玄関のそれに似つかわしくない小綺麗なチャイムを鳴らしてみたが、返事はなくシーンとしていた。試しに玄関の引き戸を開けてみると、鍵はかかっておらず中に入ることができた。私はいつものように土間の端に靴を揃えて居間に上がった。冷えたネクターをとても楽しみにしていたのだが、なかなか祖母が迎えに出てこない。いつもなら、あらあら、よく来なすったと言って笑顔で迎えてくれたりするのに、この日は家から人気を感じなかった。それじゃあおじいちゃんとおばあちゃんは畑仕事に出ているのかなと、庭の少し先にある畑まで出てみたが誰もいなかった。そのうちどこからか現れるだろうと思い、ネクターを飲みに家に戻ることにした。戻って居間でテレビを見ながらネクターを飲んでいたら、長旅のせいか少し眠くなってきた。いつもならそこで寝転がればおばあちゃんがタオルケットをかけてくれるのに、今日は誰もいない。私は奥の仏間にタオルケットと枕を取りに立ち上がり、仏間の襖を開けた。するとそこには
続く これでもね、ここから
もうちょっと読んでみたら、まだばあちゃんち行っただけやからさ。
するとそこには祖母と祖父が仲良く死んでいる状態で横たわっていた。惨殺されたようで仏間は血まみれだった。
そうなの。
二人とも衣服はそのままで、何箇所も切られたように見えた。部屋のむごたらしさとは対照的に、仏壇はきれいに磨かれていてピカピカしており、みずみずしい仏花が横に備えられていた。部屋の端に立てかけられていた姿見は目の前の死体を映し続けていたが、その死体を美しく神秘的に映し出していた。その美しさに少年の私は興奮を覚えた。
え？
死体というのはなんと美しいものなのだろうか。この光景は一枚の絵のようだ。血の赤を基調としていてバランスの整っている、汚れているようで無垢なようで、
チラチラこっち見んじゃねえよ。
どうかな。
無垢なようで不思議な空間が描かれている。私の目には死体が生き生きしているように見えた。何一つ偽りのない絵。唯一私がこの絵に紛れてしまっていることが残念でならなかった。でもこの空間には居続けたい。何をするわけでもなく、ただただずっと鑑賞していたい。この部屋を死体を中心とした一枚の絵を鑑賞し続けているうちに、私は眠りについた。私が寝た後、近所のおじさんが野菜のお裾分けに家を訪ねてきたが、返事がないことを不審に思い、家の中に入って事件は発覚した。警察には私は死体を見て気絶したということで片付けられていた。気絶ではなく安眠だったというのに、死体に失礼だと思った。あれから20年、死体を見るためには人を殺さなければならない。しかし人に迷惑をかけることはしたくない。なのでこれから私が首吊り自殺する模様を SNS に動画で生配信しようと思っている。私が初めて感じたあの夏の日の思い出に匹敵するほどの素晴らしい一枚の絵を仕上げるつもりだ。 この一人暮らしの部屋にはもう動くものは私と配信するためのスマホしかない。窓は閉め切った。時計は電池を外した。冷蔵庫も電源を切ったのでコンプレッサー音は聞こえない。あとは動画をスタートさせ、私が息絶えるだけだ。あの美しい一枚の絵を思い出して笑みがあふれる。私は生配信の録画をスタートさせた。それでは皆さん、素敵な一枚の絵をご鑑賞ください。
どうですか翔平さん。
いや、これが電波に乗るっていうのは
電波に乗る、
ちょっと恥ずかしい。
おついちとかが好きなの？何の影響？
なんすかね、こういう
世にも奇妙な物語の見過ぎみたいな感じか。
いや、そんなことないっすよ。いや、うん、普通の、
うん、
なんか青春とか、
うん、じゃなくて
かけないんですよ。
暗いのが好きなのね。
方がなんか楽しいというか、
あの芥川龍之介のなんだっけ、あるよね、こういう小説ね、芥川龍之介の、ね、
うん、パクったわけじゃないですか、
うん、
でも、うん、そういう小説ですね。はい、
まあその、うん、なんか意外と文章は普通に綺麗な文章 だなって、まあ、まあ変哲はないけど、なんかこう うじゃけた表現とかがなくて、なんかまあスッとした文体だなって思ったんだけど、
はい、
そのそうね、だからまああれだよね、その、まあ、私がの感想はね、
はい、
その絵なのに配信かよっていうのが まず一個あって。なんかで、まあ、思わないみんな、なんか
で僕も思ったんですよ。でもそれ止めてじゃない、動画配信しながらでも動くものがないんです。だそれは一枚の絵として見れるっていうので、
うん、
一枚の絵というタイトルにさせていただきました。
そうね、まあだまあそうね、まあみんな通る道かな。やっぱだから最初書き始めの人って大体こういう感じになるし、あの漫画の投稿作も大体このスタイルから始める、みんな最初は、うん、で、あのこのスタイルが大体普通だったら、まあそうね、高1ぐらいで回復ぐらいになって、まあスタートが遅いから、
ね、
まあでも一回まあ通るかな、これは。まあ通るのよね、
ちゃんと通る道を通れてるて、ね、うん、
通る道はまあ通れてるかな。
で前回、ね、前回 ムードはあるってね、前回言われてましたけど、
ムード、
うん、だまあだから出だし の家出発して、その八王子から電車乗り継いでとかの下りはもういらんよね。だから、うん、それはなんていうか、もっとギュギュッとして、
はい、
そうね。あとまあそのまあ通る道か、これはまあまあそうね。
なんか通る道、なんか具体的にこういう感じで通る道だよね、
うん、
みたいな。
だからその、はい、まあ。だいたい死を扱ったテーマを書いた方が小説っぽいと思っちゃうんだよね、みんな。わかる、その、うん、まあそうで、ほらみんなうなずいてる、その死とか、しかもその死がね怖いものじゃなく、僕は美しいと思ったとかっていうのがやっぱ創作だっていう、まあなんていうのか、そういうこう、まあ思い込み、うん、思い込みなんだけど、
それは通る道なんです
か。まあ通る道かな、そうね。でだからそのまあでも まとまってるし、思ってたよりは まともだったかな。
すごくないですかこれ。
うん、まあでもまあまあ大体投稿作大体こんな感じ。
こんな感じってこと。
あとパターンがいくつかあって、その投稿作とかこういうなんか初心者の小説って、はい、なんかその
初心者なんですけど、
なんかやりがちなのが自殺する、誰で自殺するんだよね、そのいやこれあの本当にそうなんだけど、不思議なもんで、本当に書き始めの人ってね、死ぬ話を書くわ、自分が自殺の話本当に多いで、それがドラマを作るってことだと思うんだろうね、やっぱね、死が、うん、で、でそのあるあるが、自殺する人が ビルから飛び降りて、そこから走馬灯のように幼少期の記憶が巡るっていうのが、まあ、よくあるパターン、走馬灯ものって私は呼んでるんだけど、あ、また走馬灯ものかいって思いながら、こうほらいっぱい審査とかしてるから読むんだけど、
走馬灯ものは避けましたね、
うんうん、まあそうね、
いやでも、うん、
そう、伸びしろある感じなんですかね、
うん、ってことじゃないですか、
うん、
感想から言う、
甘いな自分に高校生言うん
いやでも 死をそのテーマ、うん、テーマというか、ね、入れると、うん、やっぱその人の心を動かしやすいっていう、その、うん、動かしやすいんじゃないかっていう安易なところは確かにありましたね、
うん、まあね
そう言ったからね、うん、先生が、
うん、そうですね、はい、
そうね、だまあ出だしがだからまあその
いらない、
うん、だからまあだまあ小説テクニック的なことを言えば、オープニングでまず1行目がその光景はまるで1枚の絵のようだったから始めないとやっぱりダメかな、ショートだったら、うんうん、
興味をね引く、
うん、そうなるね、うん、で、まあ、そのお仏壇の花とかもなんていうのかな、もうちょっとこう具体的に冒頭に持ってくるとかね、
あ、冒頭に、
うんうん、なんていうの、でその要するに結論をはっきり分からせない状態で冒頭に持って、その光景は一枚、はいはいはいはい、その光景はまるで一枚の絵のようだった、うん、みたいな、でその真っ赤な色は仏壇のに飾ってあった、まあ、例えばさっき私タチアオイって花を言ったけど、タチアオイの赤とその赤は同じ、あの、あ、美しい赤だったとか言っといて、
父を言わずにってこと、
うん、言っといて、その日その日僕は母に言われて、あの一人で電車で電車を乗り継いで、その祖母の家に行ったって思う、でも電車を乗り継いでだけで、うん、いい、いいと思うのね、
めちゃめちゃいろんな電車
が
出てますよね、
うんうん、場所は
ちょっと、うん、出したかった、
まあ、あとそのなんか具体的な地名とか出す必要性はまあないじゃない、こういう小説だとね、
そうですね、なんか出した方がかっこいいかなって思ったんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、ちょっとやっぱり、
まあ、そういう
なんか通る道なんですけど、うん、でも、ね、ほんすごい、うん、ちゃんとした意見言ってもらいました、
うん、いつもそうでしょ、 いつもちゃんとしてるよ、
すごい、うん、本当にありがとうございます、
うんうん、そういえば構成だよね、あと、まあ、なんかこうちょっと個性がな、特徴がないかな、
それはな、文章的なもん、言葉遣いとか、
いや言葉遣いじゃなくて内容に、うん、なんかその、うん、なんか多分ネクターとか言ってんのもあえてここでネクターっていうみたいな、ちょっとなんか狙ってんなみたいな感じが、
なんかばあちゃん家ネクターすげーあったんですよ、
うんうん
う
ん、
そういう記憶があったから
ネクター、あとまあオチがその自分の自殺を配信っていうのは、まあ、もうよくあるよくある、もう今まで100回ぐらい見た、
100回しか
と、まあ、前向きかお前まあよく、まあ、原作とかでもよく来るやつ、
なるほど、はい、
まあまあ、うん、そうね、暗い暗いはね、まあ、暗いのが好きなのね、
うーん、
暗すぎてやりにくいわ
どういう
どうでした皆さん、
私も暗いと思った、
いや僕も思いましたよ、
うん、
僕も思ったんですけど、それしか書けない、
モテようとしてるよね、なんかね、
うん、こんなんでモテようとしてるとかあるんですか、
なんかちょっと文豪ぶってるっていうか、なんかこう、そうね、うん、
いやそれはちょっと
配信なのか、最後はそのだから人に目だ、まあちょっと幼稚だよね、人に迷惑をかけたくないって文章が私はイラッとしたんだけど、
はい、
そう、あの絵をもう一回見たいけど人に迷惑をかけたくない、
理由が安易すぎる、
才能感じないな
って思いましたね、どっちの
今後 ね、
ね、
来月またどうするか
って、そうですね、
これ、あ、いいですか、これ、自分がそれ絵を見続けたかったんでしょ、
うんうんうん、
で 死んで自分見れないわけじゃん。そう、ね、何をこの人は どこにその死に、
いや自分で作り上げることが、
でもそれを見たいわけじゃんこの人は多分、は
い、そうね、見せたい人なのか見たい人なのかがね、
多分見たかったんでしょ、
じゃあ見せたいにした方がいい
と、いや見たかったのかなと思ったの、それ見て感動した、
ね、いやそうそうそうそう、それは
僕も見れないじゃん
と思いました。
だからまあまあね、私が添削してオチをつけるとしたら、実はそれは夢で、彼がおばあちゃん家に着いてね、疲れて寝ちゃったと、長旅で暑くて疲れてネクターを飲んだ寝ちゃった中で見た夢だったん。でその夢の中の絵が、その死んでる 血まみれの光景があまりに美しく、僕はおばあちゃん家の台所に行って包丁を握っておじいちゃんとおばあちゃんの前に立った、で終わるとかね、分かる言ってること。でその後本当に殺して、その絵を彼は見れた、で終わるとかっていうのがまあ小説かなという。まあまあちょっとじゃあ次ちょっと、まあ別にいいんだけど、サスペンスでも、
いやでも、
まあ、構成をちょっと考えてみてください。
明るい方が、
別に明るくなくていいんだけど、
なんかちょっと、まさみさん
怒りません？大丈夫ですか？いやなんかもうやだな
って。いやこれだからこうショートショートを書くってことね、オチがある、のんでん返しの星新一100回読み直すから やったらいいじゃん。どんでん返し、
どんでん返
し2回ぐらい、
2回
だからちょっとね、まあまあまあまあやってみて。まあでも思ったより読みやすくはあった。
よかったよかった、次回につながった
っ、伸びしろありってことで、
どんでん返し2回、
一つ目が先が気になった、
先が気になった。
でもなんかあー
どっち、
残念
だ、
残念だ、あ、続くってなった時、え、続くのと思って、次は次はってなったら、あ、
だから最後のセリフが、その翔平ちゃんどうしたんだい、そんな危ないもの持って、
あ、
でそこでその後例えばネクターと引っ掛けて、その例えばネクターをなんかまあ赤い飲み物にするとか、なんかまあ何でもいいんだけど、その後その赤い血がバーッとね、こう散ったみたいなイメージで終わるとかね、
こぼしちゃった、
いや、なんかそう、いや刺して おばあちゃんを殺して、
ありがとうございました
みたいな、
一歩、今日また、今日またじゃない、今日は書籍化に一歩近づいたと思います。また次回も書籍化に近づけるように頑張りたいと思います。以上、月刊宮崎翔平でした。
Good night.